で、アメリカではクリスマスツリーの下に置くのが一般的なんですって。これもまたご家庭によるかもしれないですけど、じゃあいつそのプレゼントをそのツリーの下に持ってきておくのかっていうところですよね。うん、そのまあご家庭でそのサンタさんっていうのをこう重要視しているご家庭だと、そのクリスマスツリーの下に置くんじゃなくて、やっぱりそのサンタさんがイブに来たんだぞっていうことを示すために、こうイブのなんかなんていうのかな、クリスマスの朝にプレゼント置いとくっていう家庭もあると思う。あのダニエルさんのお家ではですね、もうサンタさんはなんていないんだよっていうこともはっきり教えていました。で、あのもうあのもうプレゼントっていうのはサンタさんからじゃなくて、あのもう両親からっていうのも自分は知って分かってたんですね。なんかある時ですね、あの幼稚園の時に、あの隣に座ってた女の子とちょっと喧嘩じゃないけど口論みたいになったんです。じゃあその女の子は言うんですね、クリスマスになったらサンタさんがプレゼント持ってきてくれるんだよ。サンタは現実にはいないんだよって。いるもん、サンタさんは本当にいるもん。ああ違うんだよ、それはね、君のパパとママなんだよって。なんてもう単純な女の子なんだっていうふうに思ったそうです。うん、でももうなんかちょっと彼女にはかわいそうなことしたかもしれない。とにかくですね、まあ、ダニエルさんのお家でこうサンタがプレゼントを持ってくるっていう幻想はなかったので、こう両親がこうプレゼントを用意してくれてるんですよね。で、ある日の午後にですね、こうなんかこう彼らのベッドルームの中でこう鍵を閉めてこうプレゼントをなんかこうラッピングするとかいう準備をするんですよね。で、それを一個ずつですね、こう部屋を出てきてこうなんかツリーの下にこう置きに来てくれるんです。で、そのクリスマスツリーっていうのはもう2週間3週間ずっとそこに置いてあるんですよね。あ、てかプレゼントもそこにあるからっていうことは、プレゼントの中に何が入っているのかなっていうのをこうチェックする時間がたっぷりあるということです。まずですね、この大きさをどのくらいあるかなっていうのをこうチェックするわけですね。この大きさだと、あのおもちゃ屋さんで見た僕の欲しいあのおもちゃがこの箱にマジ入る、大丈夫かな、これ入ってるこのサイズっていうふうに思うんですね。ちょっとちっちゃくない、大丈夫かな、これ入ってるかな、ちゃんとって。で、こうなんか振るんです。何が入ってるかなーって。で、中にですね、わ、すごいな、あのお父さんお母さんはこうなんかその分かってるから、こう中にベルを仕掛けてたりもするんですって。で、なんかこうなるんで、チンチリンってなるんですよね、面白い。うん、なんか普段はこうパパとママはこう綺麗なラッピングペーパーとかで包んでくれるんですけど、ある年はこうなんか布のバッグみたいなやつにそのプレゼントを入れてたんですね。でも、そうですよ、分かってますよ。だってそんなこう透かして見たりとかしたらいけないよね。だけど透けてなんか見えるわけですよね。こうやってでもなんかこうやってグイ、こうやってこうなんか押し付けてこうやって見たりするとやっちゃうんですよね、きっと。そういうことを、なんかそれでなんか中身が見えちゃったんですよ。ああ、それはってこうなんか自分の欲しかったトランスフォーマー、なんかこう変身するおもちゃみたいなやつが見えちゃったんですって。うん、でもなんかそれでやっぱりがっかりしたんですね。自分でやったんですけど、なんかあの自分のサプライズがあのなんかぶち壊しになっちゃったっていう風になんかちょっとがっかりしたそうです。でも実はですね、あの一番初めのクリスマスも同じようにサプライズではなかったということを知ってました。うん、実際ですね、そのイエス・キリストの誕生っていうのは、そのさっきのクリスマスツリーの下のプレゼントみたいに、こういろんな人にもああでもないこうでもないってこう議論されるようなものでした。イエス様はですね、おそらくの紀元前の6年から紀元前6年から4年にお生まれになりました。で、旧約聖書にはイエス様に関しての予言がそこかしこに書かれています。 でですね、イエス様がそこにはどこで生まれるかっていうことも書かれている。イエス様がどの外国に行くの、移り住むのかってことも書かれている。それはエジプトなんです。で、それどこでイエス様は主にその育つのかっていうことも書かれています。で、世の人がそのイエス様をどのように扱うかっていうことについても詳しく書かれています。で、またどのようにしてこう死なれるかっていうことも書かれています。で、その預言にはもちろんそのどのようにしてこう蘇られるかっていうことまで書かれています。イエス様について300以上の預言があり、そしてそれらは全て成就しています。でですね、そのダニエル書にもあるんですけれども、そのいつイエス様がお生まれになるかっていうこともはっきり書かれているんです。でもしですね、その当時の人々がこう真剣にもその予言をこうスタディしていれば、イエス様が来られる前にイエス様のことについて知ることのできた情報ってすごくたくさんあったと思います。私たちは特にこうプレゼント、クリスマス何がもらえるかってことを知っちゃうことありますよね。では、あなたはクリスマスに何をもらうのかということを正確に知っていますか？イエス様が来られたっていうのはあなたにとってどういう意味ですか？今日はですね、イエス様とイエス様はどんなお方なのかということについての予言をいくつか見ていきたいと思います。今日の話を通じてですね、本当にイエス様がどういうお方なのか、そのイエス様のご性質をはっきり知る助けになればいいなと思います。そうすることで私たちイエス様の誕生を本当に喜ぶことができる。そしてまたその方が再び戻って来られることを本当に楽しみに待ち望むことができます。なんかこのクリスマスとか12月とかってなんかすごく忙しく気忙しくなりますけれども、私たち今本当にちょっと一回静まって、本当にクリスマスって何なのか、私たち何を神様からいただいたのかっていうことをぜひ思い出す機会にしたいと思います。はい。今日はですね、旧約聖書のイザヤ書、イエス様が生まれる700年ほど前に書かれたイザヤ書に書かれた予言を見ていきます。さっきから予言というふうに言ってますけど、予言というのは神様が預言者たちに民に語りなさいというふうに託された神の言葉です。それらの言葉は多くの場合結構戒めであったりします。でもちろんその励ましの時もあります。でかつ特定の状況に対して語られています。イザヤはイスラエルのために対して語りました。でそれらのほとんどが、悪い知らせ、悪いニュースでした。主にその神がイスラエルの民に対して裁きを与えるということ、そのバビロン人を用いてイスラエルの民をバビロンに強制的に連れ去ろうとしている、そのことについてイザヤは語りました。暗闇の時が訪れようとしていました。ではイザヤ書の9章から見ていきます。1節2節イザヤ書9章1節2節。しかし暗闇のあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。 このシーンというのは、その破れたイスラエルの民たちが捕らえられて、そのバビロンに向けて連れて行かれるところが描かれています。うん、でこういうふうに想像できると思います。本当に民たちが本当に下を向いてこうやって連れて行かれるところ、そこには本当に悲しみとそして闇があります。うん、で聖書は死の影のうちというふうに言ってますね。だけど光が差しました。でイザヤはそのどこに光が現れるのかとまではっきり語っています。それはガリラヤです。うん、ピンときますよね。そこはイエス様が育ったところです。じゃあこの光っていうのは何なんでしょうか。では今度は9章の6節。イザヤ書9章6節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり。うん、まず第一に言うと、誰がこのギフトを受け取ることができるんでしょう。私たちとあります、うん、で2回言ってますね。私たちのためにって。私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられると言っています。私たちに一人の男の子が与えられます。じゃあこの男の子、彼は何をするんでしょうか。うん、彼はですね、その治め、統治するその責任を負ってくださいます。うん、その治めることのこう全ての責務っていうのをその肩に負ってくださいます。皆さんの肩は最近どんな感じですか？大丈夫ですか？ちょっと凝ってたりしますか？ちょっと重いって感じる時もありますか？うん、そうですよね。だって私たちなんかこういろんなものが多分あなたの肩には乗っかってると思います。だって、そうですよね。なんかこういろんなあれに対してこれに対してこう責任っていうのが肩に乗っかってるんじゃないですか？うん、なんかこう誰かにこうむしろなんかこうちょっとプレッシャーをかけられているような押されているように思う時もありますよね。なんかこう私の人生を支配している何かに対してこう不満を感じている。もしかしたらこう今のシステムのあり方に対して不満を感じていますか。だけどですね、イエス様が来られることにはすごくいいニュースがあります。うん、それは物事に新しい秩序がもたらされるということです。そして神の一人子のイエス様が支配されるんです。つまり何もかももうあなたの肩に背負わなくてよくなるんです。それはイエス様が担ってくれるから。うん、神様がすべての権威と、そしてすべての、主にすべての責任を負ってくださいます。
Okay,
それはまあいいことだよね。素晴らしく聞こえるよ。でも、それは私、そのイエス様の主権を信頼することできるのって思いますか？
I mean,
うん、なんかよく政府が変わるってことよくありますけど。内閣が変わるときとかって、まあ、なんかそれは変わったけど、なんか新しいのと今までのとなんか違うのかなって思うことありませんか？うん、なんかイエス様が来られることで本当に何かが変わるんでしょうか？それとも今まで通りなんでしょうか？うん、私はその暗闇の中を歩き続けなければならないんでしょうか？では誰がその司る方なのか見ていきましょう。9章の6節、7節。イザヤ書9章6節、7節。その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく。でまずですね、イザヤはこのイエス様がこうインチャージ、つまり司る方、統治する方になるということを教えています。 うん、で、ここで、巫女について、その、どんなご性質、どんな方なのかということを語っています。イエス様がどういうお方になるかということを語っているんですね。そうですよね。その、これから新しいリーダーが来るって言われても、その人がどんな人なのか、どんな性質を持っているのかって知らないと期待なんて持てないですよね。本当にその人は信頼に値するんでしょうか？私にとって良いリーダーになってくれるんでしょうか？うん、ここでは、イエス様がいろいろな名前で呼ばれるようになるっていうふうに言っています。うん、で今日じゃあこの一つ一つをこのクローズアップしていきましょう。イエス様のご性質っていうのは私たちにとってどんな意味があるんでしょうか？はい、一つ目はですね、不思議な助言者、素晴らしい助言者ですね。知恵。うん、なんかこう、英語でこう、カウンセラーっていうと、なんかこう、精神科医とか、なんか心理学者みたいな印象があると思います。うん、なんかそうすると、なんかこう、精神科医のお医者さんみたいな、なんか私のちょっと心理的な問題をまあ解決してくれる、整理してくれる人なのかなっていうふうに思いますね。うん、でも、ここでのカウンセラーっていうのは、実際のところ、その、例えば王様に対してすごく重要なアドバイスとか助言とかをしてくれる、本当に政府のこう高官のようなこと、その、そういう助言者のことを表しています。うん。うん。なんかこう、政府のこう高官みたいな人、すごく賢い人っていうことですよね。うん、で、もうその人はもう膨大な知識とその膨大な知恵でもってアドバイスを授けてくれます。でも大事なことはその、イエス様は他の誰かから助言を得てそれを言うんじゃなくって、イエス様ご自身が素晴らしい助言者なんです。うん、ただの助言者じゃなくて素晴らしい、アメージングな助言者なんです。もうなんかその平均よりも全然いい、もうちょっと優秀とかそのレベルじゃないんです。イエス様、私たちがそう予想しうるはるか彼方を超えた以上に素晴らしい知恵を授けてくださいます。うん、考えてみてください。まあ、今年も今年末でもありますので。今年1年を振り返ってみましょう。うん、考えてみてください。今年あなたの一番大変だった問題は何でしたか？どんなことに対してアドバイスが欲しいっていうふうに思いましたか？うん、今年本当にもうちょっと誰かから知恵が欲しい、アドバイスが欲しい、助言を欲しいって必要とした問題はどんなことでしたか？それは仕事の問題だったでしょうか？それとも人間関係でしたか？そういうことがあったときに、まず皆さん誰に相談しますか？うん、一緒にコーヒーを飲むお友達でしょうか？あなたの旦那さんですか？それとも奥さんですか？お母さんに電話してね、ちょっとお母さん聞いてくれるって言って、ちょっと電話のアドバイスを求めますか？もしくはお父さんか。うん、もちろんこう誰かにこう知恵を求めて相談するのはすごくいいことだと思います。でもまず、あなたの素晴らしい助言者であるイエス様のところに持っていくことを考えたことありますか？うん、私たちの平均的な評判のいいカウンセラーのところに行くことももちろんできます。でも素晴らしいカウンセラーのところに行きたいですよね。うん、その神様のそのカウンセリングの力ってどれか神様の助言はどのくらい素晴らしいんでしょうか？ではコリント人への手紙1章24節にはこういうふうに書かれています。コリント人への手紙1章24節、しかしユダヤ人であってもギリシア人であっても 召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。それはつまりイエス様は完全な神の知恵をお持ちです。そしてそれをあなたに教えることができます。うん、それがユダヤ人であってもギリシア人であっても神様はそれを授けることができます。うん、あなたの人生で今知恵が必要な何かがありますか？うん、この2017年この先どんなことのためにあなたは知恵を必要としていますか？あなたが来年決断しないといけないことは何ですか？あなたはもう全宇宙でも最も素晴らしいカウンセラーに助言者に相談することができるって知ってましたか？私たちはその方の言葉を聖書を通して読むことができます。その方と祈りを通して本当にお話をして、その方が知恵と答えを授けてくれるのを待つことができます。完全な神の知恵がイエス様を通してあなたに贈られる、あなたへの贈り物です。ギフトです。それがプレゼントの一つ目です。なんとこの後まだもっとプレゼントがあるんですね。次はですね、マイキーが全能の神、力ある神。全能の神、力ある神ですね。マイティっていろんな力あるとか意味があるんですけど、ヒーローみたいなっていうふうに捉えていいと思います。ヒーローってこう私たち誰かのために戦ってくれてすごく力がある、それがヒーローですよね。イエス様は私たちの救い主です。そうですね、私たちイエス様はいろんな名前で呼びます、いろんな言い方があるんですけれども、神様は、ある場面で一つ選ぶとしたら何だろう、イエス様を本当に一個だけ選ぶとしたら何て呼ばせようっていうのを神様は一つ選びました。で神様はマリアに、乙女マリアに彼女が子供を身ごもるっていうのを告げたときに、一つの呼び名だけを選びました。それは神はその子をイエスと呼びなさいと言われました。それは神は救うという意味です。でもこの神は救う、これが神様が私たちにイエス様について理解させたいと思っている根幹の部分なんです。それを本当に神様、そこを一番私たちに理解してほしいというふうに思われています。イエス様は私たちを助けに来てくれたヒーローです。もうイエス様は単に力があって有能っていうだけではないんです。神様、イエス様は全能の力あるお方です。私たち、神が力あるお方であるということを一応知ってはいますよね。でもそれは私たちどのくらいおきに思い出すでしょうか？皆さんにチャレンジがあります。まずこういう日を作ってください。で、こういうふうに自分に対して繰り返し語ってください。こういう感じですね。神様は力あるお方、神様は力あるお方、神様は力あるお方、神様は力あるお方、神様は力あるお方。もう周りの人ブツブツつぶやきちゃって、あ、この人ちょっとおかしくなっちゃったっていうふうに思いますよね。もう口に出したら確かにそういうふうに思われるかもしれないけど、頭の中で大丈夫ですよ。神様は力あること、神様は力あること、神様は力あること。で、その次の瞬間にですね、何か自分の心配事を思い出してください。心配しようとしてみてください。あれ？心配できないはず。 つまりどういうことかというと、私たちの信じている神様は力ある全能の方なんだということを私たちは忘れてしまいがちなんです。どうしてこれ忘れちゃうんだろう。私たちの神様は力ある全能の方ですよね。さっきにも出てきましたけれども、イエス様っていうのはその知恵があって、そして力があるお方なんです。もしこういうどういうこと、賢い子とそうでない子がいて、ああなるほど、そのジャイアンみたいな子だったら、体が大きかったら、なんかこうちっちゃい子をいじめることができますよね。ああなるほど。だけどもしこの子が賢ければ、このジャイアンをなんかこう引っ掛ける、やり返すことができる。なるほど。でももしあなたがその賢くて力強ければ、誰もやっつけられないですよね。だって誰もあなたより賢くないし、そして誰もあなたを力でやっつけることはできないから。イエス様はそういうお方なんです。知恵においても力においても最も優れているお方です。イエス様は何て言うか、こう、もうただ優秀とか強いとか、もうそういうレベルではないんです。例えば今年野球優勝したとどこか分かんないけど、どこ優勝したんですかね。そこもでも、どこかのチームが優勝したとしても負け試合は確かにありますよね。だけどイエス様は決して負かされることのないお方なんです。イエス様は決して負け、誰かに倒されることはないんです。ではここでですね、イエス様の対戦相手の顔ぶれというのを見てみましょう。ドン。一つ目に罪、最初の試合は罪との対戦でした。そして死との戦いがありました。ハデス、地獄のような、はい。そしてもう力、権威、サタンとの戦いがありました。なかなかこれは手強い対戦相手ですよね。これらを打ち負かすことのできた人間はいません。でもイエス様は私たちのためにこれだと戦ってくれるヒーローなんです。ではそのイエス様は十字架を通して罪に打ち勝ちました。そして復活を通してイエス様はこの死からサタンまで全てに打ち勝ちました。このハデスっていうのはですね、地獄というよりも正確に言うと、その冥界、その死んだ後に行くとされているところのことです。で、そのイエス様はその亡くなられた時にこの、ハデスまで降りていきました。そしてそこでハデスを打ち砕きました。黙示録でイエス様はそのこういうふうに語られています。恐れることはない、私が死とハデスの鍵を持っているからです。イエス様は死とハデスを打ち破って、そして彼らの鍵を奪ったんです。私が鍵を持ってるんだよって。だってことは、もう死もハデスも彼らの車を動かすことはできない。なぜならイエス様がもう鍵を持ってるから。イエス様がアンロックの鍵を持ってるから。恐れることはない。私はそれらに打ち勝ったと言われます。私はこれらのリストすべてに打ち勝ちました。勝利しました。完全にです。私たちにはそのイエス様の勝利があります。そのもう無敵の何者も太刀打ちできない方が私たちのサイドにおられるんですね。じゃあ私たちは何を恐れる必要があるでしょうか。何もないですよね。何にも勝る勝利です。 それがそのクリスマスに私が欲しい贈り物です。うん、何にも勝る勝利です。では3番目のプレゼントは何でしょう。うん、ここで3番目、永遠の父というふうに言ってます。ここ結構解釈がちょっと難しいというかちょっと混乱するところなんですね。うん、その永遠の父っていうとそのイエス様が永遠に続くお父さんっていう風に聞こえますよね。そうですね、ちょっとここ混乱するところじゃない。だって神様がお父さんでイエス様はその息子じゃなかったっけ、あれでもイエス様が永遠の父どういうことみたいな。うん、で、はい、これはもちろんそのイエス様が確かに永遠のお方であるということを表しています。うん、でも、もっといい言い方をすると、イエス様が永遠というものの父なんです。うん、イエス様がこれからの未来、これからの時代というものの父なんです。ということは、イエス様は永遠をすべ、収める方です。イエス様がこれから来ようとしているもののクリエイターなんです。なんかを発明した人に対して何々の父とかって、例えばラジオの父とかって言ったりしますけれども、つまりイエス様は永遠というものの父なんです。すべ、うん、てのものがイエス様に属しています。その意味でイエス様が永遠というものの父なんです。あなたはどうでしょうか。私たちはこの短い人生の中であまりに多くのことを心配することにとらわれすぎてないでしょうか。うん、私たちの寿命はラッキーだったら大体80年から90年だと思います。ここにいる人の中で折り返しすぎている人もいると思います。ごめんね、ちょっと言っちゃった、こんなこと言ってごめんなさい。私もです。はい。ではどうでしょうか。その死んだ後どうなるのかということを考えたことありますか。あなたは永遠に足を踏み入れます。もしあなたがイエス様のことを信じないなら、イエス様なしで永遠を過ごすことになります。その神の完全さを知り、そしてそんな方と一緒にいるという喜びを知らずに永遠を過ごすことになります。もしでもあなたがイエス様に信仰を置くなら、そのこれから来るその永遠に対して確信を持つことができます。あなたがこの地での命を終えるときに、永遠の父があなたの手を取って連れて行ってくれて、であなたに周りを見せてくれます。あなたはイエス様が治める家に住むんです。イエス様がそこを見せてくれます。なぜならイエス様がその永遠を司る方だから、その地を支配しているのはイエス様だからです。あなたは今のこの地上での人生を心配していますか。もう私の人生はもう行き詰まってどうにもならないというふうに感じていますか。私たちはそうではなくて、そのイエス様、その永遠を司る方、永遠を私たちに与えてくださる方に目を向けるべきではないでしょうか。神様は私たちのことをもちろん今気にかけてくれている。そしてその方は永遠に私たちと一緒にいてくださるお方です。私たちはその永遠に変わることのないお方とのリレーションシップ、関係を持つことができます。 うん、私イエス様がその永遠に与えてく、永遠を与えてくれる、それが素晴らしい贈り物です。最後のプレゼントです。平和の君。平和の君、それは完全な平和の、平安のことです。うん、ここまでイザヤはこうイエス様をこう統治者として表現していますよね。うん、こうイエス様は言うなればこう永遠に続くこう政府を治める方ですよね。うん、そしてその知恵と力を持ったその素晴らしい助言者であると。うんうん、そして知恵と力があるということをこう学びましたよね。うん、さっき見てきたようにイエス様は本当に力強い兵士で、何にも任されることもない、太刀打ちできない力強い方です。でもイエス様の支配っていうのは実は平和、平安なんです。例えばその平和っていう言葉を聞くとこういうイメージがありませんか。こう例えばこの国とこの国がこう戦争していて、だけど、まあ、この日からこの日まではこう休戦しましょうねみたいな、その休戦期間のことを平和って呼ぶみたいな、そういう印象がありませんか。うん、先週安倍首相がロシアのプーチン大統領と会談を持ちましたよね。ロシアと日本って第二次世界大戦が終わった時に平和条約とか結んでないんですって、知らなかった。だから厳密に言うと日本とロシアってまだ戦争終わってないっていうことです。まあね、北陸の、北陸じゃなかった、北の方のちょっと島のいろんな問題がありますよね。厳密になんかもう平和のようだけど、実は厳密に言うと日露間の戦争ってまだ終わってないんです。まだそのいろんなディスアグリーメントがありますよね。平和っていうのを見つけるのはこんなにも難しいことです。わかる。例えばなんか平和っていうと、なんかもうなんか土曜日でもうなんか今日何にもしなくてきてゆっくりできてリラックスできる、なんかそういうのを平和とかいうふうにイメージありません？うん、でも私たちの知ってる平和ってそういうなんかこういつも一時のことで、こう何かあればこうすぐ奪われてしまうような、すぐ終わってしまうようなことですよね。でもイエス様は平安の、平和の君と言われます。うん、平和を、平安を司るお方です。うん、私たちが想像したこともないような平和をイエス様は作り上げるお方です。うん、イザヤ書のですね、この後の章にですね、イエス様の王国の平和について描かれています。イザヤ書11章ですね。6節から9節。イザヤ書11章6節から9節。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。なんだって？え、狼と子羊が共に戯れるの？え、マジで？え、ライオンが突然草食になるの？で、牛みたいに藁を食べるの？ライオンが？そんなんなんかちょっと想像できないな。 ダニエルさんは8節でもうすごいなんかこうショックを受けるそうです。8節はなんかこう子供たちがこう蛇の巣穴の近くで遊び回るみたいなこと書いてありますよね。お子さんいらっしゃる方そうだと思うんですけど、この状況すごいナーバスになりますよね。もう私もお父さんとしてすごく心配になります。だって普段はもう1秒でも子供たちから目を離したら何かこうしでかすんじゃないかっていうふうにいつも心配してるんです。これはダメだってば。もうあかんって何回言ったらわかるの？もう蛇の巣に触ったらダメなんだってもう何回言うたん？うん、お母さんにこのこと言ったらあかんで、ね、めっちゃ怒られるからって。そういうことになったら僕もエリに怒られるじゃんみたいな、足また言ってもうた。パパとして怒られちゃうからね、ママにも。でもそんな心配はイエス様の御国ではないんです。うん、で子供たちはその蛇の巣の周りとかとも蛇を触ったりして遊ぶこともできるんです。で、子供たちが一緒にこう、なんかこう動物たちを追っていくっていうふうに、キャッキャ遊び回るっていうふうに書いてありますね。ああ、なるほど。ここで何ていうかな、捕食するも食べるものと食べられるものがペアになって、でも一緒に遊んでるっていうシーンが描かれているんですね。それらは今もう食べる食べられる関係じゃなくて、もう友達仲良しなんです。もうみんなだってもうベジタリアンになってるから。うん、これってこのシーンってその私たちが想像しうるようなもうその単なるさっき言ってきたような平和という言葉とはもう全然違う本当に完全な完璧なピース平和っていうのを私たちここに見ることできますね。そこに何か傷つけるかもしれないという可能性すらないんです。そしてそう傷つけるもの、傷も何もありません。何かこう害を加えるものは何もありません。9節の後半がすごく好きです。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。海には水がありますよね。水っていうのはもう少しだけではないですよね。海にはもうたんまり水がありますよね。海はそのもう水平線から水平線へもどこまでも続いています。それがイエス様が私たちに与えようとされている平安です。それ、その海のような、どこまでも続く海のような平安を、平和を私たちに与えようとされています。イエス様は平安について後に弟子たちに天に帰られるちょっと前にこのように語りました。ヨハネの14章27節です。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。私たちはこの平安を今得ることができます。そしてイエス様が戻られたとき、主を知ることが地にあふれるというとき、私たちは完全な平安を得ることができます。クリスマスには私たち人はその幼子のイエス様がお生まれになることを待ち望みますよね。でも同時に私たちは、イエス様が再び戻ってこられること、そしてイエス様が王として地上を治めること、それを待ち望むことができます。 あの、ジョイ・トゥ・ザ・ワールドの、もろびとこぞりてっていう歌知ってますよね。うん。で、あの、歌詞で、あの、主が来ませりっていう、主が来られたっていうふうに歌いますよね。これってあの、クリスマスの歌っていうふうに思いがちなんですけど、実はイエス様の再来のことについて歌ってるんです。うん。実はイエス様がもうその再び戻ってこられる、その時のことを喜んで歌ってる歌なんです。うん、もうその地も喜んで主を讃えよというふうに書いています。それはもうついにもうイエス様がこの地を治めてくれる方になったから、それを喜びましょう、讃えましょうっていうことですね。もう そこにはもう罪はもうこの地上にはその時はありません。その悲しみも茨の棘ももうその時にはありません。皆さん、クリスマスが楽しみですか？クリスマスにはみんな何がもらえるんですか？今日少しあの時間をとって、あの神様が一人子のイエス様を通して私たちに何を与えてくださったのかっていうことをちょっと静まって考えてみませんか？だって神様は私たちが想像しうる、願いうる、それらをすべて超えて与える方、与えることのできるお方ですよね。例えばだってそのクリスマスに欲しいものリストとかを書いてて、これ書いたことありますか？知恵、神様の完全な知恵、あの力強い神様、すべてをあのすべてに勝る力、そしてあの永遠に続く平安、そして永遠。私たちはそれらを願うことすら、想像することすらできなかった。でもそんな素晴らしいものを神様はイエス様を通して私たちに与えようとされています。あのここすごく好きです。あのイエス様、恐れてはなりませんと言われます。27節、さっきのところ、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違いますと言われています。あの世が与えるプレゼントとは全く違うものを私はあなた方に与えます。私が与えるもの、それは永遠に続くものです。それをあなたは今日得ることができるんです。あげられるのはもう5000円までだよとか、そんなケチくさいことはイエス様は言われない。そうですね。フルーツでもなんか、プレゼントは皆さん500円まで、100円とかわかんで、みたいな、なんかそういうね、なんか金額がありますよね。確かに、子供たちに対してもなんか小学生だったら、まあ、3000円までかな、みたいな、なんかこう、上限がありますよね。イエス様はそんな制限はされません。どんなに高価でも、もうあなたのために支払いましたと言われます。私自身の命ですらあなたに与えましたと主は言われます。もう本当この季節、本当にあのイエス様のくれた贈り物を本当に大切にしましょう。この季節だけじゃなくて、本当にこれからの永遠を通してイエス様のくれた贈り物を大切にしましょう。もうイエス様の主権に、そのイエス様の肩に預けましょう、任せましょう。イエス様とイエス様の平和の王国に私たちのことを委ねましょう。祈りましょう。イエス様、本当に地上に来てくれてありがとうございます。イエス様、私たちはその願うことすら想像すらできなかったものをあなたはくれました。私たちがもう本当に期待することすらしなかった素晴らしいものをくれました。 神様、私たち時に忘れてしまうんです。あなたがどれだけ素晴らしいお方か、そしてどれだけ素晴らしいものを私たちに与えてくれたかってこと、私たち時に忘れてしまいます。もう本当に今週もこの地上のこのことにちょっと心配して心をとらわれていました。でも神様、今私はあなたを見上げます。素晴らしい預言者、知恵を与えてくださるあなたを見上げます。力ある神様、ヒーローであるあなたを見上げます。私たちを永遠というものを司ってくださる父であるあなたのことを称えます。そして私たちに平安を与えてください。完全な平安を与えてくれます。神様、本当にどうか今日あなたのことを本当に心に、本当に深きところに留めたいです。神様、本当に素晴らしいプレゼントをくれてありがとう。イエス様の御名を通して感謝してお祈りします。アメン。